キャスト。
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
松本人志も浜田雅俊もどちらもね、個人としてはスタイリッシュっていうタイプではないはずなんですよ。だけどシャツとネクタイでね、ちょっとひょろっとして情けないまっちゃんと、ヴィンテージでブカブカのジーンズを履いていて態度の、まあ、大きい浜ちゃんが並んで、そしてまあデビューの時に多分名前が変わったって話があったと思うんですけど、ダウンタウンっていうコンビ名を名乗って、そして舞台に出てくる時にコールドカットのね曲で入ってくるダウンタウンっていうのは間違いなくねスタイリッシュではあったんですよね。で、文春の話、年末に出たもの、年明けにはその追加の第2弾も出てますけど、あの記事って非常にね、書き方としては松本人志が滑り倒しているっていう様子で書かれている、これものすごく筆が乗っているなっていう感じがするんですけど、まあ明らかにね滑っている、つまりお笑い芸人がやることなすこと全部滑っているっていうアレンジ脚色がすごく強く施されていて、これはもう当然ね、僕も物を書く人間として誰かを貶めるみたいなことって含めて、あの記事書かれていることっていうのはわかるので、丸ままね鵜呑みにしてはいけないんですよね。で、俺のこの梅屋っていう発言って本当に言ってるかどうかはわからないですよ。そういう証言があっただろうし、証言されたものからさらに脚色も加えているだろうし、だから本当のことはわからない。ただあそこでそれを言う松本人志ってすごいかっこ悪いし威圧的だし、読んでる人たちがどうね、いうふうに感想を感じるかっていうのを、もちろんそれを狙って書いているわけですよね。で、これなんか関係者の発言なんかでも、いや、あの松本さんあんなこと言わないですよっていう人たちと、あ、なんか言いそうだなっていう人たちを二分している。で、これは原稿を書いた人としては、まあしめしめですよね。そういうのを狙って書いている、言いそうだと思う人もいれば、いや、そんなこと絶対言わないんだっていう、とにかくどっちにしても滑り倒している。そもそも滑っているっていう表現って、これちょっと俗説ですけど、松本人志が生み出した説がありますよね。そのお笑いにおける外すことを滑るっていう。まあね、今日ちょっと話をしたいのは、あの文春の記事の中でも T シャツ姿の松本の描写が何度も出てくるんですよね。で、これはいわゆるマッチョになって以降の松本の姿っていうのを、まあデフォルメしてっていうか、本当に T シャツ着てるんだからデフォルメも何もないんですけど、まあそれを強調する、筆致なんだと思うんですよね。シャツとネクタイだった松本人志が T シャツに筋肉になったっていうのはね、これは変説で、90年代にダウンタウンをよく見ていた僕としては、やっぱりシャツでね、ネクタイをして、これジャケット着てないっていうのが大事なんですけど、で、ずっと腕まくりをしているのが癖になっている舞台上でね、このシャツネクタイ姿っていうのは、まあドナルド・フェーゲンスタイル、このポッドキャストの中でもドナルド・フェーゲンの回って一回やった気がするんですけど、架空ラジオ番組を探して、架空ラジオ番組楽曲か、それはともかくとして、いわゆるね、文春砲の後に松本が体を鍛えるようになって、そのお笑いの質って変化したんじゃないかみたいな議論ってあったじゃないですか。ただまあ体を鍛えることで思想の変節とか転向があるって話、これは非常に三島的な話で、具体的に言うとね、松本人志ってシャツネクタイスタイルから多分順番的には次坊主になるんですよ。そして番組内のスタイルとはいえサムエを切り出した時期がある。で、その後カジュアルな格好が多くなって体を鍛える時期が来て金髪にした、こんな順番だと思うんですけど、今日はね、人の見た目の変節と中身の変化、これは一致するのかみたいなテーマを話してみたいと思います。ライター編集者の早水健郎です。 あの見た目が変節するっていう意味ではね、スティーブ・ジョブズ、あのジョブズといえば黒セーターにね、リーバイスのブルージーンズっていう格好、これをずっといつでもこの格好をして出てきた、表に出てきたっていうの有名ですけど、80年代のスティーブ・ジョブズってスーツ姿でネクタイをしていて、またはね蝶ネクタイをしてたりするっていう写真もよく見たんですよね。蝶ネクタイの時は多分ね、タキシードを着ていた、タキシードを着ていたジョブズの方がしっくりくるというか、見慣れていた気がするんですよね。じゃあいつからスティーブ・ジョブズはあのリーバイスに黒いハイネックのセーターっていう格好を自分の定番に決めたのか、これは調べたらね、実はねアイザックソンが書いたスティーブ・ジョブズの評伝に書いてありました。97年に彼は自分が追い出されたアップルに返り咲いて、そっからねアップルって iMac を出して iPod を出して、そして iPhone を出すっていう、ジョブズが戻ってきてから完全復活するんですけど、そのね戻ってきた時に、いわゆる古参の社員たちの前で自分のスピーチを披露したジョブズっていうのが、このもう黒セーターにリーバイスっていう格好だったんですよ。でこっからずっとそうなわけではなくて、まあこの後にねマックワールドに出てきた時とかは白シャツに、まあ白シャツその後も着るんですけど、まあ夏にハイネック着るわけにもいかないのでね、白シャツにベストみたいな姿で、下はブルージーンズっていう格好で出てきたと。でいくつかまあそういうカジュアルになってから、まあちょっと時代が経ってつっても多分 1,2 年の間でずっと同じこの格好で通すっていう決断をして、おなじみのジョブズのスタイルになっていくみたいな感じなんですよね。けど80年代までのスティーブ・ジョブズってそんなにかっこよくないし、でアップルに戻ってきた当初97、8年ぐらいってまだちょっと髪もね長いしね、ぽっちゃりもしているし、ブルージーンズとセーターは多分サイズ変わってると思うんですよね。まあ後に病気をされて痩せていく、でその時にひげを伸ばしたりね、髪の毛を短くしたりとか、ルックス的には研ぎ澄まされていく、でその中でいつものスタイルファッションっていうのも定着していって、だんだん板についていくんですよ。ですごい苛烈な性格っていうのはどうなんだろうな、後半戻ってきてからのアップルに戻ってきてからのジョブズっていうのも、おそらく人に当たりが厳しいところっていうのは相変わらずあったと思うんですけど、なんかそのね、そう見えないというか、ルックスが柔らかくなっていく。でスティーブ・ジョブズのスタイルって後にねノームコアの代表って言われるようになるじゃないですか。いわゆるファッションってトレンドが必ずあって、流行りすたりの中で語られるんだけど、そうではなくて定番のスタイルでシンプルなものをずっと同じものを身につける。でまあそれも一時期の流行だった。でそしてノームコアの時代は去り、第2第3のノームコアの時代見たくなっていて、もうちょっと混迷してる感じもするんですけど、いわゆるスティーブ・ジョブズって自身がすごいファッションに興味を持っていて、自分のスタイルを表出するんだではなくて、あまり多分興味がなかったと思うんですよ。これよくあることですけど、いわゆるファッションに興味がない人ほど、そこにとらわれると時間がとらわれたり無駄だから、誰かに選んでもらったり、もしくはものすごく標準的なスタイルを選び、これをずっと通すことでむしろスタイリッシュに見えるみたいな典型なのかなっていう感じだと思います。でちょっと話は変わるんですけど、坂本龍一の話をしたいんですけど、18年前のねネットの炎上っていうのをちょっと遡って思い出す機会があったんですけど、まあ18年前にもうネットがあるって、そりゃそうだよな、2006年だからな。あの坂本龍一がね、ジャージを着ている人が嫌いっていう話をネットの対談記事でして、まあこれ炎上したことがある。まあなんで炎上したかっていうと、ジャージ着ている人が嫌いで友達がジャージを着てきて絶好したことがあるみたいなことをね、坂本龍一は、まあ話の中で披露していて、で、これを ネットの世界の人たちは着るもので人を区別するなんておかしいみたいな感じで炎上したんだと思うんですよね。まあ懲りねえなっていう感じの話なんですけど、これはね、坂本龍一が言ってる話っていうのはまあちょっとある種 TPO の問題っていうふうに思えるんですけどね、ちょっともうちょっとニュアンスっぽい話で言うと、他人の前に出るときにくつろぎすぎている格好をしていることへの嫌悪だと思うんですよね。いわゆるなんかカジュアルすぎるというか、くつろぎすぎている人ってむしろ人に威圧感を与える。これ一番わかりやすい例は、ヤンキーってスウェット着るじゃないですか。でこれはね、おそらくね、くつろいでる感じというか、その余裕っすみたいな感じで TPO とかを無視しているっていう以上に、そのなんか余裕感を見せつけているヤンキースウェットみたいなものって、ある種の威圧なんですよね。なんかちゃんとした格好を持っていて、その次にカジュアルな格好があるんだけど、それをすっ飛ばして家にいる格好で外に出てしまうみたいな。でそれへのおそらく違和感みたいなこと、その場にいる人たちを威圧してしまうことへのね、なんか違和感を多分坂本龍一は表明してた気がするんですよね。でこれなんでそう思ったかっていうと、ちょっと三島由紀夫も同じようなことをエッセイで書いていたことがあるなと思って、三島由紀夫って飛行機に乗るときに必ず正装してた。で、三島由紀夫の正装って本当に蝶ネクタイだと思うんですよね。白の上下、麻のスーツとか本当に着ていて、中にはちゃんと三つ揃えのベストも着て、ネクタイか蝶ネクタイをして帽子をかぶる。で、機内に乗るときは帽子を取るぐらいな、そんくらいのレベルの正装で、そうじゃない、いわゆる、長旅だからね、くつろいで、ちょっとリラックスした格好で飛行機乗ろうっていう人たちに関して、ものすごく怒りを表明しているエッセイを読んだことがあるんですよね。で、これも本当になんか自分はちゃんとしてますよっていうことではなくて、くつろぎすぎている人は、その場の空気を乱して威圧感を与えるっていうようなことだなと思ったんですよ。なんか威圧っていう部分で言うと、浜ちゃんって非常に威圧的なね、そのツッコミをするわけですよ。で、いわゆるスタイルもすごいカジュアルで、まあジーンズにスウェットシャツ、トレーナーを着ているっていう、まあくつろぎすぎているタイプ。で、僕が知ってる、よく知ってる90年代のダウンタウンの頃のまっちゃんっていうのは、シャツネクタイでちょっとなよっとした感じで、威圧感のない男。まあ、やさ男と威圧感の対比みたいなことでバランスが取れていた。で、それがね、松本人志の変遷変化によって、どんどん松本の方が威圧化していって、まあ、両者のバランスっていうのが、初期とはかなり違うことになっていきますよねっていうね。僕がそんなにお笑いについて語れるような、知識はないんですけど、まあそのバランスの変化みたいなものは、まあ感じ取っていたかなっていう気がします。Our radio, your station for news. No banana, I ain't a primate.で、みんなね、そのダウンタウンっていうか松本人志の変化っていうのを、体鍛え始めた時っていうことって言われると思うんですけど、僕があれって思った瞬間ってね、そこよりも全然前だったんですよ。で、まあ坊主の瞬間とかもちろんあるんですけど、僕むしろなんか、と思い始めた瞬間って、一人ごっつでサムエを着始めた時なんですよね。で、サムエを着がちな人たちっているじゃないですか。片岡鶴太郎とか、スタジオジブリの鈴木敏夫さんって、表に出てくる時って結構、朝のスーツとかで決めてきたりするんですけど、それ以外の時、僕もインタビューさせてもらったことがあるんですけど、サムエできたりするんですよね。まあ、あれもなんか、なんて言うんだろうな、TPO を崩しているっていうだけではなくて、なんかわかるんですよ。サムエって作業着なので、人にそんなに威圧感を与えないファッションであるはずなのに、くつろぎのファッション、むしろ作業着、修行用のユニフォームなんですけどね、その仏教徒にとっては。けどなんかあれが与えてしまう威圧感って、僕はすごいね、なんか昔からサムエって気になっていて、ラーメン大国っていう本を書いた時も、 なぜラーメン屋はサムエを着ているのかっていう、最近はね、そんなラーメン屋ちょっと見なくなっているんですよ。これ完全に昔の大証券の流れだったと思うんですけど、そこからつけ麺屋さんの系譜とか、ロックリン社とか、あの辺の人たちって腕組みしてめちゃめちゃ怖そうな人たちがたまにね、そのタオル巻いてっていう。で、これラーメン大国の中ではサムエの話って、まあ、軽く触れられている程度で、実は本当にサムエ着てるラーメン屋さんってね、意外と幻想だったなっていう、いくつかいましたよ。もちろん、取材している中で、こことここはサムエを着ているラーメン屋で本当に鉢巻き巻いてたなみたいなところはあるんですけど、実際誰が始めたものかとか、どこのラーメン屋がそのルーツだみたいなところにたどり着くまではいかなかったし、系譜というほどのものではなかった。で、おそらくだけど、これ本の中で書いてないと思いますけど、ラーメン屋さんたちがサムエを着て頭に鉢巻きのようにタオルを巻くスタイルって、一人ごっつの松本人志を真似して生まれた文化なんだと思うんですよ。時期的には、多分そのくらい、それ以前ってそんなラーメン屋さんいなかったような気がする。おそらくそれって、ラーメン、新書とはいえね、ラーメンについて一冊書く中で、なぜサムエなのかっていう問いの答えとしては、すごいね、薄っぺらいというか、なんだっていう話でしかないので、多分僕そういうふうには書いてないと思うんですよね。もうちょっとなんかいろんなこじつけで、まあ、本ってね、そういうなんかネタの部分が大きいので、まあいろいろこじつけながら書いているから、なんかおそらくサムエにもちょっとサムエの歴史とその伝統のなさみたいなことを書いているけど、まあ一人ごっつなんだろうなっていう気がしていて、まあ何かしら、ルックスの変化と芸風の変化が関わってきたとするなら、僕はサムエだと思っている。で、これをね、指摘している人ってね、いるのかなと思って、ちょっとネットで検索してみました。一人いました。自分。早水健郎っていうライターが対談の中で松本人志の変説はサムエからである、なんだ俺かっていう話です。いや結局松本人志のねルックスの変化っていうものが彼の内面からの本質的な価値観の変化なのか、それともなんていう一人ごっつの中でね自問自答してなんか外した答えを言うことの面白さみたいなものの行き着く先なのかすらちょっと僕にはわからない。そういう意味で結論はないんですけど、けどスティーブ・ジョブズがね自分の威圧感のある性格、まあ自分自身が怒りっぽくてなんか当たり散らかしたりするような性格っていうのがおそらく20世紀のアップルっていう会社にそぐわないの中で、あのルックスのね固定化をして人に威圧感を与えない見た目であるのを選択していったってことを考えると、まあなんか40歳を超えて男は自分の見た目にも責任を取れっていう話ってあるじゃないですか。これを言ったのがウィンストン・チャーチルだったのか三島由紀夫だったのかデューク・エリントンだったのか忘れましたけど、まあなんか40って僕は50ですけど、そこから自分のね自分に抱いているイメージと実際に自分がそう見られている姿っていうのの乖離が激しいんですよ、おそらく。だからその現実っていうよりも、ある時自分は鏡を覗いたらおじいちゃんが立っているってことに対してすごい怯えがある、そしてそれとの向き合い方に失敗することでなんか年相応ではないものとか自分に持っていないものとかをどんどんルックスに足していこうとすることの難しさみたいなことをねちょっと考えました。ここまでライターの早水健郎でした。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。